黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部ザストーリー、今月は黒部のぶどうをピックアップしてお送りしています。5週目の今日は美味しいレシピのご紹介です。ご出演はしのりえキッチン主催で東京と富山でワインとチーズの教室も開催されている黒部の料理研究家、篠崎理恵子さんです。ブドウはボッサファームさんの方に出向いて実際自分の目で見て買ってきていただいたわけなんですけど、しのりえさんどうでしたか？
はい、まずびっくりしたのが、もう畑がすごい綺麗でした。はい、ブドウもすごく綺麗で、あとは作ってらっしゃる、ね、おかっこいいさんご夫婦なんですけど、すごくご親切にしていただいてご説明していただきました。
これからご紹介するお料理の分量など詳しいことはFM 富山ホームページ放送終了後にご覧ください。
それでは今日はどのお料理からご紹介いただけますか？
スパイス香るブドウの冷製スープをレシピにしてみました。まだ残暑厳しいので、こう飲んだ時に暑さが吹き飛ぶようなスープにしようと思ってスパイスを使って考えてみました。
ブドウとスパイスってこの組み合わせ合うんでしょうか？
はい、私もいろいろ試作しながら合うんだっていう発見がありました。よくカレーにも入れるですね、クローブを今回アクセントとして使ってみました。レシピの中にはですね、まずブドウとセロリとヨーグルトを使うんですけども、ブドウの甘み、セロリの苦味、ヨーグルトの酸味で、マリアージュをさせて、そこにクローブを入れてアクセントにしてみました。
ではいただきます。
うーん、スパイシー。なんか飲むとスーッとしますね。あっさりさっぱりなのかと思ったらしっかりと味がついてますね。
もうこれだけでもう本当に前菜になりますよね。
さあ、そして次のお料理は何でしょうか？
干しぶどうと赤ワインの炊き込みご飯をご紹介したいと思います。干しぶどうって輸入物が多いんですけども、ボサファームさんの国産のはすごい珍しいんですね。そして粒もすごい大きいので、これをちょっとご飯に使ってみようって急に思って作ってみました。生のブドウと違って水分が蒸発している分、栄養分も凝縮されてますので、ふんだんに使いました。今お出ししたお料理はですね、応用編でちまき風にして作ってみたんですけど、これは炊き込みご飯の中に塩昆布と焼き豚を入れてちょっと三角形にしてちまき風にして今お出ししております。
じゃあいただきます。もちもちしてますね。豚肉とそれからこの干しぶどうがすごく合いますね。
はい、お赤飯と同じですね。甘いご飯にちょっと塩気のあるものを入れるとより旨味が引き立つんですね。
これはすごく美味しいですね。
お弁当に入れてもいいですね。
あ、いいですね。
今度のお料理をご紹介ください。
はい、ぶどうときゅうりの煮こごりをご紹介したいと思います。最初はぶどうを使って単純にゼリーを作ろうと思ったんですけども、これはもうきゅうりと合わせて、煮こごりにしてみようと思いました。
見た目も涼しげですね。
そうですね、これおもてなし料理にもいいと思いますね。
はい、じゃあいただきます。
はい、きゅうりとぶどうと一緒に、はい、ぜひ召し上がってみてください。
3つ一緒にいただきます。
はい、
食感が楽しい。
食感も楽しいですし、
はい、
あとは色合いもそうなんですけど、和の出汁とぶどうの甘みってどうですか？
すごい合うんですよ。栄養面でもいいことってあるんですか？
ブドウはすごいブドウ糖が多いんですね。ですごい体内に吸収されやすいです。すぐにエネルギーに変換されます。これはですね、集中力のアップですとか疲労回復につながります。
そして次のお料理です。
はい、干しブドウ香る中華風ココナッツカステラをご紹介したいと思います。 これはですね、お子様でも作れる、もう本当簡素にレシピにしてみました。ポイントとしてはこちらはごま油を使ってアクセントにしております。
ごま油、カステラにって思っちゃいましたけど、
はい、すごく風味がいいですので、はい、味わいも癖がなくて優しい懐かしい風味のカステラになります。
またまん丸でこれ可愛いですね。
可愛いですね。
色がこれ黄色くなってますけれど、
はい、今回レシピの中にベーキングパウダーと重曹を使ってるんですけど、重曹を使うことによってちょっと生地がほんのり黄色がかったような色になるんですね。
いただきます。このふわーっとした感じに癒されますし、しのりえさん、この食べた後に来るごま油が中華風なんですね。
そうですね、ちょっともう懐かしいこう風味がしますよね。
ココナッツの香りとそれからごま油の香り、これもまた干しぶどうがいい感じで甘さを出してくれて、いいバランスですね。
はい、
黒部座ストーリー。
それではぶどうでジャムを作りながらお話を伺っていきます。
今日使うぶどうはゴルビーを使いました。皮がちょっと赤色のぶどうです。まず茎から外して軽く水洗いをします。で、ここで皮をちょっと面倒くさいですけど全部剥いていきましょう。剥いた果肉は鍋の中に入れてグラニュー糖をまぶして10分ほど置いておきます。ぶどうから糖分とか水分が出てくるのでジャムにしやすいです。ここでですね、先ほど剥いた皮ですね、皮も使っていきたいので、ティーパックなどあればティーパックの中に皮を全部入れて同じ鍋に入れます。やっぱりブドウは果肉よりも種とか皮の方が栄養素が高いんですね。特にポリフェノールですよね。アントシアニンとかだと、目の疲れも取れやすいですし、リスベラトロールだと老化防止、美肌効果、あと認知症予防にもつながると言われております。
ということで今置いておいていただいたブドウを、それから皮をですね、ティーパックに入れていただいて同じお鍋に入れていただきました。
で、ここで、火は強火で大丈夫です。はい、ぶどうを潰しながら煮詰めていきます。
はい、あ、ぐつぐつ言ってきましたね。これはやっぱり身だけだとこの色出ないですね。
そうですね、ちょっと煮詰まってきましたらレモンを入れます。はいはい、でそのままさらに、弱火に戻してですね、10分ぐらいゆっくり煮詰めていきます。でここでバターを入れます。バターとバルサミコ使いたいと思います。はい、最後にですね、生クリームをこう回しかけて味を整えて出来上がりです。
ジャムって素材のまんま煮込むのも美味しいですけど、こうやって手を加えることでとってもおしゃれになりますね。
そうですね、本当にとろっとしてきて、あとは日持ちもするので、瓶に入れて冷凍もできますし、で先ほどティーパックに入れた皮ですけど、はい、ザルにちょっと入れてこして、
はい、
これは食べられませんからね。
はい、
こしてちょっと潰して出てきた汁をお鍋に戻して、でこれで完成になります。
試食します。いただきます。あー、これ本当に口に入れた時にコクがありますね。やっぱりバターがいい仕事してますね。
そうですね、あとはバルサミコ酢はそのままこう飲むともう酸っぱいんですけど、煮詰めることによって甘みも出てくるので、そこで甘みも足してる。
パンに塗っても美味しそうですね。
使い回し術としては炭酸で割ってジュースにすることもできますし、あとはですね、大葉とチーズとこのぶどうのジャムで、お肉とひき肉と一緒に合わせてメンチカツなんかにしても美味しいと思います。
ということでしのりえさんに素敵なお料理ご紹介いただきました。いや、それにしてもぶどうってバリエーションがこうたくさんできる食材なんですね。
はい、まあ、私も最初ブドウがテーマってお聞きした時には、まあ、頭に思い浮かぶのはやっぱりイメージとしてはデザートですよね。でもそのブドウを使ってお料理に絶対してみようって思って、もう本当に毎日いろいろ考えました。まあ、ブドウは大好きなので、特にワインも好きですし、もうブドウ愛がすごい強いので、まあ、その辺はもうブドウをいつも食べながら、まあ、いろんなこと想像してましたね。
しのりえさんには今度は11月にご登場いただく予定です。またぜひよろしくお願いします。しのりえキッチン主催の篠崎理恵子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。しのりえさんに教えていただいたレシピはお家にあるもので、節約も兼ねて気軽に作れるものばかりです。ぜひ皆さんお試しになってください。レシピとそして美味しそうな写真は FM 富山ホームページ番組ニュースに載せておきます。どうぞご覧ください。来月も黒部の旬の食材をまた違った角度からお送りします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。